自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家、パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは、進行役の生見恵です。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
前回家庭菜園のお話をしていただきまして、
はい、
三栗さん61種類の野菜を育てているとおっしゃっていたんですけれど、はい、やっぱり家庭菜園の中で、
はい、
その野菜たちを育てるには、
はい、
土作りが欠かせないということで、はいはい、土作りに力も入れてるんですよね。
はい、そうですね。まあ、いろいろあってというか、まあ、いつもよく話してるんですけど、有機農家さんのところにお手伝いに行ってまして、週1なんですけど、はい、多分ね、7年目ぐらいになるような気はします。
うんうんうん、
6年か7年かね。
長い。
はい。で、そこの野菜見ていて、もうほんとね、うちと全く違うんですよね。まあ特に大きさが数倍なんで、
あ、
まあうちがちっちゃすぎるっていうのもあるんですけどね。うん。で、今のね、山暮らし2018年に始めたんですけど、
はい、
その頃は、まあ、ただただ大家さんにやり方を教わってて、まあ、有機肥料も使いますけど化成肥料も使ってて、まあ、そのやり方を教えてもらって、うん、1年目からね、結構ねそれなりの野菜が取れてたんですよね、
うんうんうん、
だから、まあ、大根とかはね、あのお店で売ってるような大きさのものもちゃんとできたりして、うん、いやすげえなって思って、うん、これは面白いなっていう感覚もあったんですけど、まあ、やっぱりパーマカルチャー研究所ですから、
はい、
ここはちょっと化成肥料を、ね、使わない方が面白いかなというのがあったり、まあ妻ともねよくそういう話をしたりしていて、
はい、
まあ、あと、化成肥料を使うと土が硬くなるとかね、まあ、よく聞くんですよね。
そうですね、
うんうん、で、まあそれ聞いただけなので、まあへーってへーって思って言ってたんですけど、
はい、
ね、まあ、大家さんは化成肥料も使うんですけど、特にね、あのアスパラの近く、アスパラってすごい肥料を食うっていう話もあって、まあ、多分それもあってか、アスパラの周りはね割と化成肥料を大家さんよく撒いてるんですよね、
はいはい、
で、毎年ここの通路の部分耕してくれるって言われて、
はい、
耕運機を使って耕すんですけど、
うん、
なんかね、多分ね化成肥料を使うと土が硬くなるので、多分あれ本当ですね。毎年硬くなっていってるんですよ。耕運機ってね、こう なんか分かりますか、耕運機ってどんなものかって、こう、
うん、
両手でなんだろう、
耕運機の説明難しい。
そう、押していく。
押していきながら、こう、はい、土をなんか耕していく。耕
す。うん。で、どうやって耕すかっていうと、前になんか、なんて言うんですかね。
ぐるぐる回る。
ギザギザしたものがぐるぐる回ることによって、この土がだんだん柔らかくなるんですよね。
はいはい。
でも、それって、まあ、なんか、いびつなタイヤみたいなのが超いびつなタイヤが回ることで、土が耕されるんですけど、それってコンクリートの上だとガンガンガンガンそのいびつなタイヤが回ってるだけなんで、そのまま前にダーッと普通に進んでいくんですよね、
はいはい、
でも土だとその土が柔らかいから、こう土の下に沈んでいって耕される、
うんうん、
なんかイメージわかるのかな、
わかります、わかります、
はい、なんですけど、なんかねコンクリートは言い過ぎなんですけど、要は下に潜っていかないんで、耕運機が下に、そう、硬くてその土に跳ね返されて耕運機が前に進んじゃうんですよね。だからこれは化成肥料を使うと土が硬くなるわ。僕自分で実感しないと信じない情報は常に疑ってかかる嫌なやつなんですけど
いやいやいや大事です
、うん、これは本当かもしれないなって思って、うん、まあ、ますますね化成肥料を使わない方が まあ、畑が生きるというか、うん、いや土が生きるというかね。
そんなに硬くなるんですね、うん、
びっくりしましたね。
あ、う
ん、でね、化成肥料も値段が上がってきて、うん、なんかね、2022年あたりからですかね、ウクライナロシアの問題があったあたりからなんか物価が高くなってて、ね、僕の見てるホームセンターで見てる肥料の値段は、
はい、
うん、1280円が1880円になったぐらいなので、多分約5割増しなんじゃないかな。
高くなってますね。
高くなっていってるので、うん、これはやっぱりパーマカルチャー研究所としてはね、勇気の方がいいかなと。
うん、
で欲を言えば、あの、落ち葉堆肥も作ってるんですけど、落ち葉みたいなね、はい、0円肥料、0円堆肥みたいなのを作ってやれるといいなと思って、しかも有機農家さんから習ってるっていうか、うん、いろんなことを教われる環境にあるわけだから。
はい、は
い。ということで、確か2年前から、ポッドキャストでもね、2年前のポッドキャスト思い出しました。イキさんが、この、今後作っていきたい野菜は何ですかって言われて、
うん、
今後作っていきたいものは土ですって。
そうです、そうです。野菜を聞いたんだけれども、土って書いてくる。
そうそうそう。で、あれで言っちゃったからやんなきゃって思って、
はい、
あの後落ち葉を拾いに行った。
そうですよね。
そうそうそう。で、っていうのが2022年の秋。に落ち葉を拾い、で2023年の春、その拾ってきた落ち葉をちゃんと落ち葉堆肥にしようと思って、落ち葉と土と米ぬかと水をミックスさせて、あの落ち葉堆肥を堆肥作りっていうのを始めたんですよね。
はいはい、
うんうん、まあ、それが落ち葉堆肥ですね、
うん、で感動したことがありましたよね。
あ、そうそうそう、うん、落ち葉になるじゃなくて、落ち葉が土になって、本当に土になっていくんですよね。分解されてって、
ね。
これはすごいなと。
感動しますよね、
うん。それがね、今年はね、まだもう、それを超える感動がありまして。
お
カブトムシ堆肥。カブトムシ堆肥っていう名前があるか分かんないですけど、僕はそうやって呼んでるんですけど。
はい。
ね、今年の4月に農家さんのところにお手伝いに行ったら、
はい。
で、なんかいろいろやってたら、おー、息子さん、見てみなーって言って、
うん、
呼ばれて行ってみたら、あの、カブトムシの幼虫が、
はい。
ゴロゴロいて、
あの、白いの、
わかります、
はい、はい。うにうにしてるやつですね。
うにうにしてる、ちょっとかわいい、ちょっとかわいい、ちょっと気持ち悪い。
はい、わかります、
うん。あれがね、いて、息子さん、これどうだって、お子さんたち好きじゃないかって。言って、どうだって言うから、こんなにもらってもなって思いつつ、どうだって言われるから、もうなんか、じゃあちょっともらおうかなと思ったら、すごいいっぱいくれて、やばこれどうしようみたいな。
カブトムシの幼虫はどこから出てきたんですか？
あ、その農家さんは農家さんで、堆肥を作ってて、そのね、堆肥の元になる稲わら、ですね。稲わらをちょっとひっくり返した時に出てきたんですよね。はい、大量にね。だから、どうだって言って、まあ、じゃあもらいますって言ったら、すごい大量にくれて、
はい、
どうしようと思った時に、そういえば、なんかカブトムシは落ち葉を分解して堆肥にする。だからカブトムシ堆肥みたいなことをやるっていう本をね、なんかどっかで読んだことを思い出して、
うん、
じゃあまあせっかくだから、去年の秋、23年の秋に、集めておいた落ち葉が土の袋に10袋ぐらいあったので、
はい、
まあ、そこに入れとこうかなと思って入れたんですよね、
はい、
だから本当
実験ですね。
そうそう、実験なんです。その土の袋いっぱいになった落ち葉、
うんうん、
そこにこれちょっと僕今考えるとひどいなと思うんですけど、ただそのカブトムシの幼虫全部入れたんですよ、はい
もう育てるとかじゃなくて、
うん、なんかもうよろしくみたいな感じで一袋に 10匹ぐらい、
あ、
うん、それはね、だから2袋作ったんですよね、
はいはい、まあ、落ち葉があるから大丈夫だろうっていう気持ちですよね、
うん、まあそれでいいかなで結構放置した1ヶ月以上放置した気がするんですけど、うん、でね、あの本当土の袋にねパンパンに落ち葉を入れておいたんですよね、うん、
はい、
で冬越してそのままそれ秋に持ってきて野ざらしにしといて、 冬雪の下に埋もれて、
うん、
その落ち葉全然だから雪溶けた後もね相変わらずその落ち葉パン落ち葉の袋パンパンだったんですよね、うん、そこにカブトムシ入れたんですけど1ヶ月ぐらい経ったらねなんかねそのパンパンだった袋がなんかしぼんでるんですよ、ちょっとしぼみ気味になっ てあれって感じでそういえばあれカブトムシどうなったかなと思って見てみたらあの一番上の方はねなんかカサカサなんですけど、
うん、
あさすがにね直接置いたらちょっと暑さでやられちゃうかもしれないと思って、うん、ちょっとだけ落ち葉剥がして
中の方に、
うん、カブトムシを入れて、うん、その上に落ち葉を少しかけといたんですよね、
うんうん、
したらその上のカサカサのやつを開けたら、
はい、
土になっちゃった
。え
っ、うん、いやもうねっていうぐらい土になってた。
ええつまりは
落ち葉をカブトムシがたったの1ヶ月で超分解してくれた、
はい、
こんな早いなって思って
すごいですね、
すごいスピードだったんですよね、びっくりして、ね、なんかねあれ糞なのかなんかわかんないんですけど、うん、とにかく、ね、落ち葉はあの葉脈っていうんでしたっけ、
うんうん、
あの葉っぱの、
はい、
脈の部分、はいはい、あれは残ってるんですけど多少残ってるんですけど、
はい、
あとはなんかねウサギの糞みたいなって言ったらウサギの糞のちっちゃいやつ、
うん、
なんかつぶつぶした土になってて、
へ
なんかもう絶対この土だろうなっていう感じになってるんですよね。
ちなみに幼虫さんはどこに？
幼虫さんいました。
あ、じゃあやっぱり落ち葉を分解。
だから、まあ、多分落ち葉を食べて、
うんうん、あ、で糞をして、
その糞が土になるんじゃないかなと思って、
へ
え、うん、でそれを繰り返して落ち葉を糞にしながら下に潜っていくというか、だから下の方にどんどん進んでいく。あ、だから上はあの幼虫よりも上にある落ち葉はカサカサしたままだったんです
ね。
でなんかね、ずしっとするっていうか、ずしっとっていうのは要は落ち葉って軽いじゃないですか、
はいはい、
うん、だけど土ってずしっとする、なんかそのずし感があってね、すごい。
なんか すごいですね。
そうそう。っていうのは、その、去年作った落ち葉堆肥は感動したって言ったんですけど、
はい。
落ち葉、畑の土、
うん、
米ぬか、水、
うん、
っていう三度をミルフィーユ状というか、
はい、はいはい。
っていうのを一生懸命作ってたんですよね。
はい。
今回それせずに、カブトムシよろしくってやっただけなのに、それよりも圧倒的スピードで土ができたので、
いやー、だから虫さんの役割ってあるんですよね、
すごいなと思って。そして今出張来て、
はい、
今収録してるんですけど、
うん、
昨日だったか妻から LINE と写真来まして、
はい、
あのカブトムシさん、もう土の中潜ってるよっていう写真で、
うん、
もうなんか土の袋すら破って、その下の土に侵入していったっていうか、もうだから、その土の袋からに、下の土に逃げ出しちゃってるような状態になって、はいはい、
あ、
で待って待ってって感じで、もうその僕の大事なペットじゃないけど、なんか家畜なのか何なのかよくわかんないですけど、待って待ってって、ちょっと、すごい、だから、僕にとってカブトムシが超大事になって、この子さえいてくれればどんどん土作ってくれるなと思って、僕の鶏よりも大事なペットになりました
え、でももう土の中に潜っちゃったんですよね。
あ、多分今拾ってまたちょっといいところに戻してくれてるんじゃないかなとは思うんですけど、ちょっと帰ってみたら急いでます
というか、たくましいですね。
いや、すごいですね。だから水すらあげてない僕枯れ葉の中に突っ込んだだけなのに
いやー、すごいです ね
だから、うん、その土を使ってどうなるかなと、
はい、
いう実験ができるな。
うわー、いや、ワクワクですね。
ワクワクでしたね、本当感動しましたね。
うわー、すごいなー。
それで、まあ、それでね、あのね、 まあ、そういうことをやったり、
はい、
うん、それは落ち葉堆肥、カブトムシ堆肥、それで生ゴミ堆肥もやってるんですよね、
うんうんうん、
あと草堆肥か、草堆肥っていうのはその辺の草を、買った草を集めて置いて、
はい、
で上下ひっくり返してるとだんだん土になっていくんですよね、まあ、そこに生ゴミを多少入れたり、
はい、
あとは鶏の糞をそこに入れたりして、うん、ひっくり返してってやってるんですよね、
うんうんうん、
で今年ついにその去年1年間かけて作った草堆肥を畑の中に入れて、
はい、
で今野菜育ててるんですよね、
うん、
でその効果が全然わかりません
なんだまだわからない
これねこれ長い年単位なんですよね、
まあ、そうですよね、う
ん、でその農家さんとも喋るんですけど、
はい、
まあ土作るのは最低5年だっていう感じでね、
うん
うん、もうなんか去年か2年前から化成肥料やめました、早速土が良くなりました、まあそんなはずはないです
ね、うん、本当ですね、もうゆったり構えて、うん、
いや本当ですね、
はい、
うん、なんですけどただ、
はい、
今年の春嬉しいことがあったのが、
はい、
草が4月になると草が生えてくるんですけど、雪解けとともにねちょっとずつ生えてくるんですけど、うん、僕的にはあんまり見たことのなかった草が生えてきて、
はい、
それはね箱部っていう草なんですよね、
うんうんうん、
でその草っていうのは土のいい畑に生えると、自然栽培の本に書いてあって、でね、なんかね、あのその本にはステージ1、ステージ2、ステージ3っていうこの土の段階があって、
うん、
その時に生える草、ステージ0は杉菜っていう草が生えるとかね、
うんうんうん
うん、ステージ1、2で、2はちょっとどんな草が生えるか忘れたんですけど、あの肥料の少ない野菜でも、野菜ならよく育つ、ステージ3はどんな野菜でもよく育つって書いてあって、その目安としてこの生えてくる雑草が箱部、
はいはい、
箱部生えた
嬉しい、
ね、嬉しかったですよね。だから、まあ、なんかねその、うん、生えたといってもそのある場所に生えただけで全面に生えたわけじゃないし、
うんうんうん、
別になんかそこを中心にこうなんかやったわけでもないので、結局ねだからよくわかんないんですよね、
うん、
よくわかんないんだけど、なんか、まあ、こうやっていろんなことやってればだんだんよくわかんないけど数年かけて土が良くなっていくのかなと思って、もうゆっくりやるしかないなっていう、
そうですね、でも絶対悪くはなってないですよね。
あ、うん、そうですよね、
うんうん、
なんとなく土も柔らかくなってきたような、思い込みたいだけなのかもしれないけど土も柔らかくなってきたような気もするし、
うん、
はい、
ね、本当にじっくりですね、
じっくりなんですよね。
うん、
なんかね、あの有機農家さんでどうやって土作ってるかというと、
はい、
まあ、そういういろんな形で作った堆肥をすき込むといって、
うん、
堆肥を持ってきてばらまいて、それをさらにこうトラクターとかで、
うん、
まあ、耕運機のでっかいものですき込んでいく、
うん、
それを何度もやって育てるんですけど、
うん、
なんか収穫終わった後にそれをやるんですよね。
ほう、
収穫終わったらイエーイでなんか終わりじゃないですか。
そうですねなんかほったらかしにしちゃいますよね。
その後ちゃんとそうやって堆肥をまいて来年に備えるっていうことをやったりね、それもね、しかもね、なんかまあ、いろんなその稲わらを作った米の稲わらを堆肥場に持って行って、その堆肥場もね、もう超でかいですよね、
うん、
その切り返しって言って上下を切り返すっていうことをやるんですけど、
はい、
それをやるのにそれ専用のクレーンがそこに置いてあるぐらいクレーン車
か、そうですよね、農家さんがあるぐらい、
うん、でね、あとはあのそこに、近所にその、はい、乗馬スクールがあって、
はい、
そこでやっぱ馬糞を手に入れるというか、まあ、馬糞があるので、うん、そこと契約か買取かして、でそこにね、もう真夏ね、去年8月にそれ手伝わせてもらったんですけど、
はい、
暑い中その馬糞運びを、
うん、
でっかいトラックで何往復もやって、
そんなに、
そう ていうのもそれも堆肥に混ぜたりして、
うん、
でバフンをねトラックに入れて、僕はトラックの上でなんかそれを平らにならしてなるべくいっぱい入るようにっていう作業をやってたんですけど、バフンがね、バフンからもう熱が、熱気が、ただでさえ暑い夏なのに、あのバフン入れた後そのバフン自体が発酵熱で思ってて、すごい発酵して暑いですよ、これはいい土なんだと、
いや
っていうようなことを、
はい、
農家さんはやってるから、うん、僕がねちょっとなんか泣こうかな泣こうかなってやったところで、ね、そう簡単に土は1年では良くならない。だけどまあ続けてればきっといい感じになっていくだろうなと、
うん、
まあこれからもずっとやっていこうかなと、
はい、
そんななんか
土作り
をやっております。
いやーとっても聞き応えのあるお話でした。
また熱くなっちゃう。
とにかくそのカブトムシの幼虫さんすごいなって
。これはね、もう新しい僕の大事な
宝物、ね、相棒ですね。です
かね。なんていう表現していいかわかんない。相棒なのかペットなのか家畜なのか。
相棒でいいんじゃないですか。
相棒でいきましょうか。
でもまあ成虫にもなってほしいですけどね。そ
う、だから成虫になられちゃうと困るんで。なんか子供産んでくれないかなと。あ、子供産むためには成虫にならなきゃいけないですかね。
あ、そうですね、うん。だから一部を成虫にして、
うんうんうん、
はい、
まあして。
子供たちに育ててもらって。
そんなできるかどうかわかんない。どうせ放置しちゃって全員逃げ出すような気がしちゃうんですけど。
お子さんたちは興味持たなかったんですか？
あ、全然興味持たなかった。
本当ですか？
いや、ちっちゃい頃はね、ちっちゃい頃はだいぶ興味持ってたんですけど、
ね。あ、そっかそっか、うん、そうですね。年齢的にっていうことですね。うん、
年齢的にもう興味なくなって、僕の方が数倍興味。
でも男の子とか好きじゃないですか。
ね、うん、全然興味なくなってましたね。
いやだからなかなかカブトムシの幼虫が手に入らないね、うん、お子さんとか。都会のお子さんとかすごい羨ましいと思いますよ。
そうですよね。
いや、土作りのお話、はい、もう本当楽しかったです。
僕も楽しかった。
また進捗を教えてください。
はい、またお話します、
はい。じゃあ最後にメッセージをご紹介いたします。今回もタツさん、50代女性の方からのメッセージです。はい、ありがとうございます。第63回覚悟をするのに大切なことの回を聞きました。前回の私のメッセージ覚悟をもとに決断のお話を膨らませていただきありがとうございました。決意も大切だけど、何かをやめて実際に時間を作り出すため立つことがもっと大事ということを言語化していただき感謝です。ゆうきさん、いきさん、お二人の立つ体験談もお聞かせいただきました。ゆうきさんは本の執筆のために参加していたオンラインサロン3つすべてを一度に辞めた経験があったのですね。いきさんも今のキャリアのために節目の時に大きな決断をされていて、私もそう思うのですが、すべてが吹っ切れた時に辞めてみれば案外なんとかなるものです。リスナーの八重さんの蜂蜜梅干しの質問のところで、調べてもわからなければ失敗するつもりで試してやっちゃうのは貴重な経験ができるという話につながって、これも面白かったですというメッセージです、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
好きなことシリーズの回
の感想
ですね。そうですね、
はい、
はい、あ、好きなことシリーズというのはですね、好きなことをして生きるにはどうするかっていう話が続いた回があったんですけど、はい、
そうですね、
はいはい、これね、そう、この好きなことシリーズね、で好きなことするために決断が必要だよと。決断っていうのは文字を見ると決めることと立つことが大事であって、
うん、
まあ、決めるだけじゃなくて不要なことを立つことも大事だよっていう話をした回だったんですけど、
はい、
ちょっとある方のお話でね、このラジオのこの回のラジオを聞いて、
はい、
まあ、好きなことをしたいと思っていた時にこれ聞いたみたいで、でもその時っていうのは、その時は好きでない仕事も同時進行でやってたらしいんですよね、
うんうんうん、
で好きなこともやってるんだけど、好きなことの収入はほんのちょっとだと。だけど好きでないこともやってる、それそっちの収入はそれなりだと、
はい、
うん、だけどなんかラジオ聞いてそうかって思って、そっちのね、好きでないことをもう断とうと、
お、
要は収入源を断って、好きじゃないけど収入源になっていたものを断ち、好きなことだけで 生きていこうと思った
すごい
って、うん、おっしゃってて、
はい、
したら、
はい、
本当に立ったんですよね、
はい、
立った翌日好きなことの方の仕事が舞い込んできた、
やっぱそうなんですよ ね
なんかこういう話ってよく聞くじゃないですか。
聞きます、はい、
僕もそれね、あのこれまでにいろんなことでね、その山暮らしの話が入ってきたとかね、いろんなことあるんですけど、
はい、
やっぱり立つと何かが動くんですね。
そうですね、
うん、
あのスペースが生まれますよね。
スペースが生まれる、はい、うん、そうですね、
やめて手放すと、
うん、手放すとそうスペース、うん、時間も生まれるし、はい、そしてなぜかそういう不思議なことも起こったり起こらなかったりするのかな。
そうですね、まあ起こらなかったりもありますけど、う
ん
う
ん、起こらなくても別にいいんですけどね、
はいはい、うん、
あの好きなことをするための時間が生まれるので、
うんうんうん、
というなんか話を聞いて、
はい、
なんか感動したんです
ね。本当ですね、はい、いやー、よかったですねって思いますね。
ね、そうなんですよ、
うん、
ということで、すみません、タツさん、の感想から別の話をまたいつも してしまいましたけれども、
決断のお話ですね、
はい、決断のお話、63回の感想でしたね、
はい、そうですね、
はい、タツさん、いつもありがとうございます、はい、
ありがとうございます。さあ、この番組ではメッセージやご感想、ご質問を随時お待ちしております。エピソードの概要欄に記載のパーマカルチャー研究所ホームページのお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。三つくりさん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。